ちは、いかがお過ごしでしょうか。ひとみです。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方に憲法について語っていただいておりますが、今日は弁護士の尾藤博樹さんです。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、まず今日は、
そうですね、今日は憲法の25条のお話をしたいと思うんですけどね、はい、少し内容をまずご説明したいと思うんですけど、
はい、
25条は2つの項目に分かれてまして、はい、1項は、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、
はい、
で2項は国は全ての生活面において社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと書いてあるんですね、
はい、
でこの2つの条文が非常に大事なことなんですけども、まず1個の関係からお話をしたいと思うんですね、
はい、
で、まあ、今コロナの被害災害によって、まあ、私たちの生活っていうのは本当に命も暮らしも危機的な状況にあるわけですけど、
そうですね、
まあ、そういう時にこの憲法25条の1項でいうところの、全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利としてあるんだということは非常に重要な、条項になってくるわけですね、
はい、
でその最低限度の健康で文化的な最低限度の生活ということになると、まあ、生活に困った場合は誰でも生活保護を請求することができると、これは権利として保障されているんだということが、まあ、憲法上の権利として書かれているということですよね、
はい、
で、まあ、今回のコロナの災害によって例えば収入がなくなったとか、
はい、
職場を解雇されたとか、うん、あるいは離婚等せざるを得なくなってで生活が立ち行かなくなったということになれば、はい、どなたでも、まあ、いろんな給付金をもちろん受けることはできますけど、それで生活を賄えないようになれば、生活保護制度というものが支えているわけですから、
はい、
これは遠慮なく権利として、受けるように努めなければならないと、こういうことだと思います。
よくニュースなんかになる生活保護もらうの恥ずかしいとか、
はいはいはい、
お国のお世話になりたくないみたいなのありますよね、市民の声みたいなの。
そうですね、
はい、
そういうお気持ちがものすごく強いっていうのはですね、うん、まあ、原因があるんですね、
はい、
でもともとこの憲法に書いてありますように生活保護は権利だっていうことになってるわけですけども、日本は非常に残念なことにですね、例えばこれ2012年に起きたことですけども、
はい、
芸能人の方のお母さんが生活保護を受けていると、
はい、
お笑いタレントの方のお母さんが生活保護を受けているということで、それはおかしいんじゃないか、不正受給じゃないかということで、はい、生活保護のバッシングが起きました、
はい、
で、あの事件は本当は何にも問題なかった事件なんですけど、あの事件をきっかけに生活保護というのは不正受給がものすごくあるんじゃないかとか、生活保護を受けることが恥じゃないかという攻撃が随分なされたんですね、はい、でそういう中で生活保護を受けるとああいう形でバッシングを受けるんじゃないか、
うん、
あるいは扶養調査って言いまして親族で援助できる人がいるんじゃないかと調査されるんじゃないかと、
はい、
そういうふうな雰囲気が広がっちゃって、それでまあ受けるのが恥ずかしいとか、
うん、
権利と言ってもねえとかいう感じになっちゃってるわけですね、
うん、
だから今コロナなんかで本当に困って収入が全くなくてどうしようもないという人、
うん、
あるいはまあ東京でいうと例えばネットカフェで泊まってて収入がなくてそこが追い出されるっていう人でも、はい、もう生活保護だけは受けたくないと、うん、こういう方がたくさんいらっしゃるわけですね。だからまずそういう人がきちっと受けれるようにしなきゃいけない、
うんうん、
と思うんです。
生きることが一番なので。
そうです
ね。
で、その関係から言いますと、はい、まず政府がやることは、うん、生活保護は権利なんですよと、
そうです、
遠慮なく受けるべきなんですよということをきちっと言うことが必要だと思うんです。で、今回のコロナの関係で言いますと、うん、実は厚生労働省の保険の担当する部局は早くに動いてですね、うん、生活保護をもっと利用しやすいようにしましょうと通達は出してくれてるんですね、
はい、
で、例えば扶養の関係の調査はあまりしませんとか、
はい、
それから車持ってても別に受けられますよとか、
はい、要するに個人の財産とかいうのをあまり厳しくしない、
あまり厳しくしないということをもう通達で出してるわけですね、はい、だからそれが徹底されれば、はい、非常にいい制度の運用になると思うんで、役に立つ制度になると思うんですけど、
はい、
残念ながら徹底されてないので、
い
まだコロナでもですね、生活保護の窓口行くとですね、
はい、
まあ、あなたまだ若いんだからもうちょっと頑張ってみなさいというようなこととかですね、
は
あ、扶養調査はやっぱりしなきゃいけませんよとか、
はあ、
決定までに時間がかかりますよと、
は
あ、いうような形で、追い返されたり、あるいは申請を制限したりとすることも多いんですね、
はあ、じゃあ明日からのご飯はどうしたらというのは救われないんですかね。
そうです。だからそういう意味で、うん、今私たち法律家のところにもですね、
はい、
福祉事務所の窓口行ったら対応がひどいと、うん、
はい、
ちゃんとした対応してくれてないという声がかなり集まってきてますね。あ、まあ、幸いに京都はそういう事例は非常に少ないですけどね。
まともというか真面目なんです ね、はい、そうですね。そういう意味では
だからもう少し生活を利用しやすいようにすることはこの憲法の25条の1項に関係することだと思いますね、
はい、あと第2項っていうのがありましたよね。
そうですね。これ第2項で大事なことっていうのは、国がちゃんと、社会保障の充実増進に努めなきゃいけない、
はい、
国の責任をきちっと書いてあるってことですね、はい、だから今回のコロナで明らかになったことっていうのは、いつ解雇されるかもわからない、
はい、
医療が受けられないような状態になるかもしれない、はい、それから検査体制が不十分だと、
はい、
近くに医療機関がきちっと なくて、はい、受けようとしてもなかなか受けられない、たられ回しにされる、
はい、
介護の施設の職員が足りなくて、
はい、
介護が十分受けられない、そういう問題点がどんどんどんどん明らかになってる。だからやらなきゃいけないのは国の責任で、そういうものを今こそ充実するということが必要だと思います。
そういうことですね、はい、はい、なかなか意味深い25条でしたけれども、
だから特に1個もそうですけど、2個に国の責任があるということ自体をやっぱり市民みんなで、
ね、守らせましょう、
守らせなきゃいけない、
そういうことですね。権利は主張してきちんと守ってもらうということが大事ですね。そろそろ時間が参りました。今日お話しいただきましたのは弁護士の尾藤博樹さんでした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。この番組をお聞きの皆さんもどうぞご意見ご感想を憲法9条京都の会までお寄せください。ありがとうございました。
ありがとうございました。